おはようございます。私は成長の家本部講師の三宮光雄です。第3回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義の生活というテーマでお話しさせていただきます。皆さんは日時計をご覧になったことがありますか？日時計は太陽の光線が針に落ちると、時間の番の目盛りの上に影を落として時間がわかるという仕組みの時計です。この時計は日が陰ると時計の針の影が薄くなり、太陽が全く照らなくなると時計としての役を果たすことができません。つまり日時計は太陽の輝く時刻だけを記録するのです。日時計主義とは簡単に言いますと、人生や物事の光明面のみを見るという思想であり、日時計主義の生活とは、人生や物事の光明面のみを見る生き方のことです。本日のテキスト、日時計主義とは何かの4ページから5ページにかけて、谷口正信成長の家総裁は次のように説いています。引用いたします。人間や人生の良い面を伝える報道や情報が枯渇している中では、次世代に希望や喜びを与えることはできない。教育の基本は愛と信頼と明るさであるのに、憎しみと疑惑と暗黒の情報が子どもたちの環境を覆っていては、教育改革など絵空事である。まず、子どもたちに一番近い親世代の人間が、人生と社会の真実なるもの、善なるもの、美しいものを認め、賛美することから始めるべきである。親が人生に喜びを見出さずに、子が幸福を感じることなどできるはずがない。私の言う人生の喜びとは、収入の高や所有物の多さのことではない。他人と比較などしなくとも、自分の周囲に、そして自分そのものの中に、真実や善や美はあるのである。それを見出すための心の訓練が、日時計主義である。引用を終わります。谷口正信総裁はここで、教育の基本は愛と信頼と明るさであるのに、憎しみと疑惑と暗黒の情報が子どもたちの環境を覆っていては、教育改革など絵空事であると説いていますが、テレビや新聞、そしてインターネットで流れてくる情報の中には、自爆テロ、企業の不正問題、そして幼児の虐待など、物事の暗黒面を強調したニュースが多いことに、皆様方は気づかれていると思います。ところが、私たちの身の回りには、そういう暗い出来事よりはむしろ、小さな親切、親子の愛情、人々の助け合いなど、明るいこと、嬉しいこと、楽しいことがたくさんあるのではないでしょうか。私たちはとかく、足りないもの、与えられていないもの、能力の不足などを嘆く傾向がありますが、本当はたくさんの数えきれないほどの恵みを与えられているのです。輝く日差し、日光、空気、水、住むところ、家族、交通機関、自然の景観、これらは日頃あって当たり前だと考えがちですが、日時計主義の生き方は、こうしたこれまで当たり前だと思っていた恵みに感謝し、それを心に深く刻み、感謝と喜びに満たされた人生を送る生き方であるのです。ここで私のささやかな体験を紹介いたします。平成21年5月の初め、私は自動車のタイヤが外れるというアクシデントに遭いました。当時、私は北海道小樽市に住んでいましたが、冬タイヤから夏タイヤに切り替えるため、ガソリンスタンドでタイヤを交換した、その帰り道のことです。国道から細い道に右折し、歩道を横断中に、ギギギギギという変な音がしました。縁石に乗り上げたのかな、と不思議に思い、車を降りて様子を見ますと、タイヤがグラグラになっていました。車を移動しようとしましたが、ハンドルをうまく操作できず、車体が道路に対して垂直になった状態のまま止まってしまい、車道を少し遮る形になりました。 呆然としていたところへ通行人の青年の方が、車は俺が見ててあげるから、車屋さんに頼んだらいいっしょ、と言ってくれました。私はそこから100メートル離れた自動車整備工場に助けを求めました。整備員がレッカー移動してくれて対処してくれましたが、約20分間通行の妨げになる場所で停車していた車に、他の車が衝突しないように頭を下げながら通行する車の誘導を行いました。私は成長の家の信徒であり、講師として日時計主義の生き方を学んでいましたので、この度の車の故障を次のように考えました。タイヤが外れた時期が真冬ではなく雪のない時期でよかった。場所が整備工場の近くでよかった。その他、この事故が起きた2日後に、羊蹄山方面へ小旅行に行く予定がありましたので、人里離れた山奥でなくてよかった、と思いましたし、高速道路の運転中でなくてよかった、とも思いました。その他にも通行人や整備員が親切な人でよかった。雨も降らなくてよかった。なおと恵まれた点を数え上げました。日時計主義の生き方を知らなかったら、ついてないな、と嘆くばかりだったかもしれません。成長の家ではこのような日時計主義の生活を送るための一つのツールとして、日時計日記という日記帳を発行しています。日時計日記にはその日の出来事で、嬉しかったことや感謝すべきこと、恵まれていたことなどの明るい面のみを書き綴ります。後日それを見ると、言語の再現力で感動がよみがえります。この日時計日記につきまして、谷口正信総裁は本日のテキスト、日時計主義とは何かの39ページから40ページで次のように書いています。引用いたします。日時計日記では悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある全一元の世界の実在を確信することができるようになる。引用をあります。ここに示されているように、悪いことを書かず良いことのみを書いていると、私たちは心の中に悪はないという実感を持つことができます。そして、この世の中には善が満ちているという実感を持つことにより、より一層良いもの、ありがたいものを引きつけることができるのですね。ここで、大阪府松原市に住む OY さん、女性の体験を紹介いたします。OY さんは、成長の家の行事に参加することや、平成19年からつけ始めた日時計日記を活用することによって、幸福な人生を歩んでいます。Y さんは祖母の代から成長の家の教えを熱心に信仰している家庭で育ちました。23歳の時に仕事で行き詰まりを感じ、退職して京都府宇治市にある宇治別格本山の練成会。練成会とは合宿して成長の家の教えを学び実践する集い、練成会に参加しました。神様は愛そのもので、常に私を愛してくださっていることを実感しました。と Y さんは言います。以来、成長の家の人間神の子の教えが Y さんの支えになりました。その後も短期練成会や幸福な結婚をするための練成会などに参加しました。夫の T さんとは友人の紹介で交際が始まり、平成11年に結婚。交際中に成長の家を信仰していることを話すと、信仰を持つことは良いことだからと理解してくれ、結婚後 T さんは成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書「生命の実相統中版」全40巻を読んでくれました。夫の理解と協力のおかげで Y さんは平成15年に自宅で母親教室、母親教室とは母親のための成長の家の勉強会のことです、母親教室を開くことができました。 平成16年に待望の赤ちゃんが授かり、順調な生活でしたが、そんな中、Y さんの信仰心をさらに深くさせる転機が訪れました。3年前の春頃から、主人は仕事から帰宅してため息をつくことが多くなりました。主人は家で仕事のことをほとんど話しませんが、仕事で悩んでいることはわかりました。私は何とか主人の助けになりたいと思ったんです。当時 T さんの職場では、年間スケジュールで決まっている以外の仕事が増え、多忙を極めていました。不規則な仕事なので、予算も少なく出入り業者と上司の狭間で、T さんは心苦しい思いをしていました。Y さんは毎日夫の職場の調和を祈り、日時計日記に、主人は大調和した職場で神様の御心のごとく素晴らしい仕事ができました。ありがとうございます。と書き続けました。なかなか変化は訪れませんでしたが、それにとらわれず書き続けました。平成25年3月、T さんが新聞を読んでいると、書籍の広告欄に目が留まりました。そこには谷口正信成長の家総裁の著書、成長の家ってどんな教え、問答有用成長の家講習会の広告が載っていました。T さんは以前に成長の家に関する書籍を何冊か読んでいたものの、月刊誌以外からは長らく遠ざかっていました。しかしその広告を目にしたとき、なぜか無性に読んでみたくなり、Y さんの本棚からその本を借りて熱心に読み始めました。すると T さんは、悪は本来なく善のみがあるという言葉が心に響き、心が浄化されたようにすっきりしたそうです。それからは以前のように成長の家の本を読むようになりました。それから数週間後、思いがけないことが起こりました。この先当分ないと思っていた異動の内示が出て、全く新しい部署で心機一転して仕事に取り組めることになったのです。T さんからのメールでそれを知った Y さんは飛び上がって喜びました。このことを振り返り、Y さんは日時計日記に書き続けた明るい言葉の力を実感しました。以前は漠然と感謝の言葉を書いていただけでしたが、具体的にはっきりと書くことが大切なんですね、と言っておられます。現在小学生になる息子さんも子供日時計日記を喜んで書いています。成長の家では周回という各自の居住地域で成長の家の教えを学ぶ小周回が全国各地で行われています。先ほどの Y さんの体験談で出てきた母親教室も幼い子供を持つ女性の学びの場となっています。詳しくは各都道府県の成長の家の布教伝道の中心拠点である教科部にお問い合わせの上、ぜひ足を運んでみてください。成長の家の教えを学ぶことを主な目的とした集会のほか、近頃では技能や芸術的感覚を生かした集会も行われています。この集会では、プログラムの中に料理、写経、絵手紙、書、俳句、短歌、写真、動画、植樹、植林、エコ生活の工夫、パソコン、インターネット、生け花、フラワーアレンジメント、ガーデニングなどを取り入れながら、成長の家の教えを学び実践します。ただし、地域によっては全ての種類が取り入れられているわけではありませんので、その点はご了承ください。それではなぜ、成長の家で技能や芸術的感覚を生かした集会を行っているかというと、成長の家では芸術的な表現は日時計主義の実践と考えるからです。本日のテキストではありませんが、谷口正信総裁は、召喚雑感パート12の41ページにおいて次のように説いています。一部省略して引用します。私は絵を描くこと自体を日時計主義の実践として捉えている。さらに言えば、絵だけでなく、俳句も短歌も写真も書も、およそ表現芸術と呼ばれているものは皆、それを通して日時計主義を実践する、つまり世の中に実相世界の真、善、美を反映することができる有力な手段だと考えている。成長の家を知った人々は、 自己の神聖表現の喜びの場として、もっともっと表現芸術を拡大していってもいい、否、拡大していくべきだと私は思うのである。引用終わります。皆さんは絵を描くとき、あるいは写真で何かを撮影するとき、どういう気持ちになるでしょうか。きっと描く対象や被写体をよく見つめ、その中に美を見つけ、それを表現してみたいという衝動に駆られて絵筆を取り、あるいはシャッターを切るのではないでしょうか。清張の家では、芸術表現を繰り返し行うことにより、日常生活の中でも真実、あるいは善であること、美なるものを見つける感性を養うことになり、それが、ひいては、心豊かな幸せな生活を送ることができるようになると考えるのです。先にも述べましたが、人間には不幸な面よりも幸福な面が圧倒的に多いのです。例えば、歯が痛むとき、その歯以外の圧倒的多数のところ、両腕、両足、お腹も、目も、鼻も、耳も、何一つ悪い面がないのに不幸だと思ってしまうのです。人はややもすれば、怪我や失敗があると、その悪い点ばかりに気持ちを集中させて悲観的になりますが、良いところや健康な部分はいくらでもあるものです。不調和と見えるものは調和に至ろうとする通過点であり、悲しみと見えるものは実はあなたがまだ気がつかない大いなる幸福の先触れとして来ているのです。今日から暗黒面を見る習慣をやめ、すべての人とことと物との光明面だけを見る習慣を身につけるようにいたしましょう。本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますことをお祈りいたします。この放送をお聞きの皆様に感謝申し上げ、本日の話を終わらせていただきます。